皆さんこんにちは、キコネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。今日はですね、ナショナルジオグラフィック日本版7月号にですね、特別レポート、南極ということでね、崩壊、崩れる氷の大陸ということでね、ありますので、それについて少しご紹介できたらなというふうに思います。まあね、梅雨が明けないでちょっと鬱陶しい天気なんですけれども、しっかりとね、今日も温暖化に関する情報をお伝えしていきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。はい、特別レポート、南極の氷と海。南極大陸の氷が溶けていて、状況はどこまで深刻で、それによって海水面はどれくらい上昇するのかっていうね、特集が、まあ、あってですね、ダグラス・フォックスさんというサイエンスライターの方の、まあ、レポート、そして写真もね、ふんだんに盛り込まれているんですが、まあ、南極でね、パインアイランド棚氷というところが、あるということで、ここの2015年から16年にかけて面積580平方キロの氷山が分離して、アムンゼン海に流れ出た。この海域の水温が、0.5 度余り上昇していてですね、この氷が溶けて崩壊する、速さが4倍になったというようなことが、詳細に書かれているということなんですね。まあ、この南極の、ね、氷っていうのは非常に、まあ、分厚い、そして陸地の上にあって非常に、まあ、温度も低いということでですね、少しぐらいの温暖化ではね、それがどーっとね、北極のように溶けるようなことはないということが、あってですね、なかなか調査もね、やりにくいところなんですけれども、改めてこうね、科学者が入ってみると、非常にまあ、氷の溶けているのが早いということで、この、パインアイランド棚氷はですね、厚さ400メートルほどあるんですけれども、1994年から2010年の間にですね、平均45メートルも、薄くなっているということで、これらは地球上でね、最も、急速に、後退している氷河ですということなんですね。これはまあ、いろんなね、予測があるんですが、正確な予測も必要なんだけれどもですね、それにあまり時間をかけすぎてはいけないんじゃないかということが、まあ、警告されているんですね。そういう中でですね、まあ、ここ数年間に行われた調査では、主要な氷河の崩壊っていうのはもはや避けられないことが分かってきたということなんですね。まあ、衛星画像を調べたりですね、実際に現地に行っていろんな調査をするわけなんですが、なかなかこの、まあ、棚氷の中でね、入っていくっていうことは、そう簡単ではないということなんですね。そういうところで、まあ、あえてこう調査をしていく中でですね、やはり棚氷というのは炭鉱のカナリアのようなものね、まあ、炭鉱入っていくときにね、ちょっとでも毒があると、カナリアが察知してね、知らせてくれるということなんですけども、棚氷は海にまあ浮いているので、それがすべて溶けても海面が上昇するということにはならないんですけども、棚氷が溶けることによって、その背後にある氷河が、まあ、流動してですね、加速するためですね、海面上昇が差し迫っているってことを知らせてくれるってことなんですね。まず最初に棚氷が溶けて、その後、氷河が溶けていくってことなんで、まあ、前兆になるってことなんですね。で、南極全体の棚氷が1年間に溶ける量はね、1994年、今からそんなにね、まあ古いことではないんですけども、25万立方キロということだったんですね。25立方キロね、1年間に溶ける量、それがですね、2010年には310立方キロ 12倍以上に増えたということで、まあ本当にね、これは、研究者がなかなか危険性をね、知らせるっていうことには慎重だったんだけども、もう、もはや、ためらってはいれない、いられない、ね、ちゃんともうしっかりと危険性をね、まあ発信していかなきゃいけないんじゃないかということをね、言ってるらしいんですね。で、まあ、いろんなね、調査の中で、南極の氷の融解、2100年までにね、海面が1メートル強、上昇する可能性があるというふうにされているわけなんですね。このまま、温暖化が進んで海水の温度も上がるとですね。で、そういうところで、まあ、本当にこうね、最悪の事態を避けるためにね、ちゃんとね、しっかりと、研究を進めていかなければいけないんじゃないか。この地球上のね、氷の4分の3が、東南極にあるというようなね、こともあってですね、本当にこう大変なね、ところにつながってるんだろうと。で、この融解のペースはね、とんでもなく早いんだっていうことでありますけれども、まあ本当にね、この、海のね、氷の中にね、暖かい海水が入っていくわけなんですね。南極の氷の下をですね、通ってですね。で、それが、まあ、壁に当たって、暖かいものですから上に上がって戻ってくると。で、そういう、戻ってくる、量を調べることによって、でどれくらいの氷が溶けているかということもね、調査をできるというようなことです。で、1988年以降、この、ですね、西側の、半島で4つの棚氷がもうすでに崩壊をしたということなんですね。で、それがアムンゼン海に注いでいて、まあ、溶けているのがこうね観測されているということです。で、ところがですね、東南極ね、まあまでこう溶けているのが及んでいるということで、東南極の最大の氷河であるトッテン氷河がもし崩壊すればですね、世界の海水面は平均4メートル、上昇するというふうに言われています。ですからこれまで西側のね南極の、氷が溶けているってことはかなりまあ調査をされていたわけなんですが、東側の南極の、氷っていうのはなかなかまあ溶けないんじゃないかというふうに、言われていたんですけれども、いろんなねレーダーによる観測なんかで、まあこうかなり溶けているっていうことがまあ分かったということなんですね。で本当にこうとトッテン氷河っていうのはですね、西南極の氷よりもゆっくり、溶けるというふうに見られるんですけども、最悪の事態になるのが、まあ、何百年も先ということなんでしょうが、もしね、それが起こるとですね、世界の主要都市の奥がもう水没してしまうということで、いわば導火線に火がついた状態ということなんですね。まあ、本当にこう、何百年先っていう、はっきりとはね、予測はつかないわけなんですけども、まあ、導火線ね、ちゃんともう火がついてしまっている、これを早くね、消し止めないといけないっていうことを、警告をしているっていうのは、この、今回の、ナショナルジオグラフィックの特集、特別レポートということなんですね。まあ、こういうことを、まあ、読んでみてもね、本当にこう差し迫った危機っていうのがあるかなっていうふうにちょっと改めて考えさせられたところです。はい。まあ、ね、本当にこう、ちょっとこう、しっかりとね、読んでいただけたら、ナショナルジオグラフィック7月号はね、読んでいただけたらいいのかなというふうに思って紹介しました。で、まあ、それもあってですね、G20 ね、20カ国の、首脳会議がね、7日8日にドイツ北部、ハンブルクでね、開かれる予定なんですが、それに先立ちまして、ドイツのガブリエル外務大臣がですね、日本の新聞に寄稿をしておりまして、温暖化政策は人類の主要課題ということです。で、まあ、今回の G20 は、議長国ドイツなんですね。それで地球温暖化対策の必要性を訴えているということなんですけども、 まあ、このガブリエルさんがですね、環境大臣とか経済大臣在任時に、まあ、積極的に、ね、取り組んできて、今外務大臣となった、ね、今も常に、ね、温暖化対策というのは考えさせられていると、我々はすでに、ね、地球温暖化が外交安全保障政策にもたらす莫大な影響を、ね、まあ、すでに、ね、直面していると、まあ、最近、ね、ソマリアとかエチオピアにも訪問されたらしいんですけども、基金とかがね、本当に強く地域の安定にね、不安定化に影響しているということを痛感させられたということなんですね。まあ、ことの発端っていうのは、水不足であったりですね、耕作可能なちっぽけな農地がね、被害を受けるとかということなんですけども、そういうこともね、温暖化は難民化、ね、の大きな要因となっているんだということなんですね。で、昨年はもう本当に異常気象など、気候関連の災害が原因で難民化した人の数だけでも2400万人近くに上っていると。で、まあ、こういうことがもあってですね、ドイツは持続可能なエネルギーの拡充を推し進めて、温室効果ガスの削減に、ね、向けてイノベーションを目指していると。で、まあ、本当にこうね、経済システムの持続的な強化にもつながり、温暖化対策としても有効だということで、産業政策としても重要な役割で、あると。そういうことで、まあ、COP21 でね、しっかりと進めてきた結果、まあ、パリ協定ができたというね、これは国際法の勝利でもあって、国際社会をね、低炭素に変えていく歴史的なチャンスであるというふうに、この、ガブリエル、ドイツの外務大臣は捉えているということです。で、外交もですね、やっぱり決定的な責任を担っているのじゃないんだろうか。ね、地域全体の平和や安全を脅かすことにもつながる、リスク要因というのは無数にあるんだ。枯渇しつつある資源をめぐる競争の激化、農業などにおける収入源の喪失、河川をめぐる衝突、海面上昇による広大な土地の損失ということでね、無数にこうね、リスクがあるので、それを本当に防いでいかなきゃいけないんだろう。だからこそ EU とか、友好国パートナーが、このテーマに重点的に取り組まなければいけないということなんですね。例えばアフリカ大陸、中央部にあるチャド湖、ね、これまあ随分前からね、縮小しているわけなんですけども、この地域の過激化やテロの拡大などをもたらしうる要因となっているということですね。まあ、こういうこともあってですね、地球温暖化対策、災害対策、適応策、ね、緊急人道支援なんかも含めて、総合的な対応が必要なんだということをね、伝えているジグマール・ガブリエルさんという方なんでね、まあ、こういうねことで G20 の会議がね、まあ、成功してほしいなというふうに、思っているところです。あと一点ね、市民エネルギー京都が再生可能エネルギー自立する暮らしをしてみませんかというね、家庭募集をしています。自然エネルギーをね、取り入れてくれて、報告していただくと、市民エネルギー協定からね、謝礼をお支払いすることにありますので、詳しくはまた、市民エネルギー協定のね、ホームページも見ていただけたらな、というふうに思います。ということで、なんとかね、南極の氷の溶けるのを、とどめるためにもね、この放送もしっかりとお伝えしていきたいと思います。京都発温暖化防止、田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。